九章祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も主の御言葉で私たちを養って祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
第十二の月、すなわちアダルの月の十三日。この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。その日ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アハシュエロス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。民は皆ユダヤ人を恐れていたからである。諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである。というのはモルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっており、モルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからである。ユダヤ人は彼らの敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。ユダヤ人はシュシャンの城でも500人を殺して滅ぼし、またパルシャヌダダ、ダルフォン、アスパタ、ポラタ、アダルヤ、アリダタ、パルマシュタ、アリサイ、アリダイ、ワイザタ、すなわちハメダタの子でユダヤ人を迫害する者ハマンの子10人を虐殺した。しかし彼らは獲物には手をかけなかった。
じゃあこの、この13日、12月13日、これはハマンが三章七節ですね。三章七節を見ると、その日このプリムフルという名前ですね。このくじ、くじがプルーですよ。プルー、それだからプリム節ですね。プリム節、この十三日を選んだんです。ユダヤ人たちを全部絶滅させようとその日を決めたんですね。しかしその日が逆に神様の恵み、憐れみによって変わりました。ユダヤ人たちが勝つ日、逆転の日になったんですね。だからプリムの祭りをね、彼ら今も祭ってるんです。だから彼らが殺される日に客に敵を全部殺してしまったということですね。それで、ハマンだけがこの木にかけられてんじゃなくて、ハマンの息子10名も木にかけられたということです。だからこの日を永久に彼らが守るために、これが祭りになってるんですね。ユダヤ人たちは中三節を見ようかな。
エステルは答えた。もしも王様、よろしければ明日もシュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。またハマンの十人の子を柱にかけてください。
じゃあこの日にちが13日なんですけど、その翌日まで、このエステルが求めるんですね。まだそれを伸ばしてください。ハーマンの息子たちを柱にかけてくださいという願いをするんです。それで、次々、この審判が起こるんですね。17節。
これはアダルの月の13日のことであって、その14日には彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。
だから13日14日まで祝宴をした。まだ15日まで18節。
しかしシュシャにいるユダヤ人はその13日にも14日にも集まり、その15日に休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。
だからこれがプリンセスになったということですね。19節。
それゆえ城壁のない町々に住む田舎のユダヤ人はアダルの月の14日を喜びと祝宴の日、つまり祝日とし、互いにご馳走を送り交わす日とした。
だから自分たちが13日に殺される日だったんですけど、これが逆転になって自分たちが生きているということ、そのお祝いをする、祭りになっているんですね。じゃあこれと22節。
自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、物日が祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためであった。
だから13、14、15ですね。15、このように3日間この祭りをお祝いをした。だから神様の恵みを長く覚えることです。覚える、感謝する、覚えることが感謝ですね。 think が think ですよ。25節。
そのことが王の耳に入ると、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたからである。
じゃあこの悪い、このハマンの計画ですね。このことは王の耳に入ると、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計画をハマンの頭上に返した。頭上に返した。最後の滅びる敵はサタン、死ですね。死。だからこのハマンを私たちがサタンだと見ると、サタンが十字架にかけられたということです。イエス様が十字架にかけられて審判を受けた。聖堂の蛇になった。聖堂の蛇を肌ざわの上に高く上げなさいと言われるんです。この聖堂の蛇、蛇はサタンですよね。罪なんです。それが審判を受けたんです。審判を、それ高い。だからイエス様が十字架にかかったのはね、サタン、蛇が十字架につけられて審判を受けたことです。だからこの私たちの罪を全部背負って、罪となられたイエス様が十字架にかけられ、それでそこに審判を受けた。聖堂の蛇になった。それで葬られて、イエス様が3日目によみがえられたということですね。だからサタンのアダマ、死というアダマが壊れました。サタンは死ですよ。罪の報酬を要求する死です。この死を打ち砕いたのがイエス・キリストです。よみがえりによってこれを打ち砕いたんです。だから最後の審判、最後のものは死んだ。この第1コリント中古書第1コリント中古書を見ましょうね。中古書の、中古書の26節。
最後の敵である死も滅ぼされます。
最後の敵ということ、サタンですね。サタンのアダマは死です。 ハーマンです。ハーマンの頭、アマレク人ですね。アマレク人の王アガクです。それが滅ぼされたということですね。それで、53節、
朽ちる者は必ず朽ちない者を着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。
だからね、この不死、この朽ちる者、朽ちる者が朽ちない者、朽ちる者は死ですよね。死、死が復活に飲まれた、朽ちない者に、朽ちない者に着、死ぬ者が不死を着る、復活を意味する。だからイエス様の勝利が私たちの勝利だということですね。不死を着る時、死は勝利に飲まれた、ね、死は勝利に飲まれたこの勝利は復活ですよ、復活。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか、ね、このように死を叱るんです。ハーマンとハーマンの子供たちを叱るんですね。それで、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。だから、ね、12月13日、このハーマンが選んだその日、それをオフレが出されて、律法が走ってるんですね。死ですよ。この罪の力は律法です。この法令です。それがもうわーっと回って、まあ、殺される。そのなのに、この、ね、週3日に、ユダヤ人たちが力が与えられ、敵を潰すことができる、その恵みが与えられるんですね。これはエステル・モルデガイによってであります。これが恵みですね。恵みによって、イエス・キリストの恵みによって、私たちはこれを信じる信仰によって敵のその律法を打ち破る恵みの、この福音、恵みの福音によって敵の律法を打ち破ることができるんです。ハレルヤ57節、
しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
アーメン。勝利を与えてくださいました。私たちはこう死ぬその日、ね、死が定められた日に勝利をして、私たちはこの14日も15日もお祝いする、勝利、勝利のお祝い、これが信仰生活でありますね。じゃあガラディア3章に行きましょう。3章1節から、
ああ愚かなガラテア人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。
じゃあ御霊を受けて私たちが律法を逆にしましたね。律法完成してしまった。律法は死をもたらしたけど、私たちは命を得ることになったんです。これが御霊の働きです。御霊は律法の完成です。律法の本当の意味のものに、でハーマンによって走った律法が、ね、エステル・モルデガイによって、恵みのものに変わった。これが聖霊よね。命と御霊の権利です。だからこの御霊を受けた私たちが律法を完成するんですね。律法の完成は愛です、憐れみです。 だからこの愛と憐れみがこの死の勢力を打ち破ったんです。このようなことを私たちがこの律法、このハーマンが送った律法を自分で行ったからではないということですね。だから問題は何かといったら自力か他力か、その部分よね。私たちが律法を守る、完成するのは御霊の力であります。三位一体神様の力、父子御霊ですね。このアースレス王モルデガイ、またエステル、エステルの涙の嘆願、これ本当によくこう構造が合うんですよね。聖霊が私たちのために深いうめきを持って父にお願いするんですね。そしてモルデガイ、イエス・キリストが力を増してる、そのことで私たちが律法が完了された、律法が良い方向、命になったということよね。三節、
あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。
じゃあ御霊によって完全な恵みでしょ。父子御霊の完全な恵みによって私たちが救われて、今プリンセスのお祝いをしてるのに、後で自分たちの力だと、肉ということは自分たち、私たちは完全に死ぬことが決まってたけど、恵みという自分と関係がない遠い、霊の世界の動きによって私たちが救われたんです。それなのにまだ割礼を守ることで救われるんだとか、それを付け加えようとすることは肉ですよ。肉、肉のこと。4節、
あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが、とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方はあなた方が律法を行ったからそうなさったのですか。それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。
じゃあこの律法を行った、律法を人間が行った、それで解脱したか、そうじゃないとね。いくら身も代しても13日には殺される。それがね、大きな勢力が動いてる。それを逆転にしたその主の恵みによって、それを信じる信仰によって逆転になったでしょ。それなのに自分と自分たちが偉いと、これがのね、立法主義であり、自慢、また新しいパリサイ人よね。私たちクリスチャンでありながら新しいパリサイ人になる。6節、
アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。
だからここ信仰、信仰、信仰ずっと続くんでしょ。信仰と対立する部分は何か、自分の行いですよ。自分の行い。だからこの三位一体神様の恵みが動いた、その恵みを福音でしょ。それを信じる信仰によって私たちが救われた。 それなのにその救いの権威力をね自分に戻す、これは新しく立法主義になる、新バリサイ人になることよね。だから私たちは絶対恵みを、絶対恵み、絶対恵みを信仰によって、ね、それを信じたのよね。新しい法が発令された、そこを信じて集まって敵たちを潰したんですね。それしかないのよ。だから大きなものが動いたからできたのよ。救いは私たちの自力から出るものじゃない、恵みよ、打力よ、その話よ、ね、だからアブラハムがただ信じたことできっと認められた。私たちも同じよね。信じる、信仰によってきっと認められる。旧説、
そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。というのは律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる、
じゃあだから律法を行うということが悪いことじゃないんですよ。けどこの元ですね、律法を行った力です。その力がどこにあるかよ。だからこの律法を自分たちが行ったという自慢する行いですね、それは呪いです。その意味ですよね。だからこのガラテヤ書を公開したり間違ってしまったら大きなミスですよ。だから律法を完全に無視しようとする無律法主義者たちが出るんですけど、私たちは律法を発揮するためじゃなくて律法を完成する。律法の完成は三位一体神様の恵みであります。だからただ律法を行ってもただ主に栄光、主に感謝です。だから律法を自分が行ったと思うものは呪いがあるということですね。なぜかというと全部行うことは自分ではできないからね。行いふりをする金持ちが、金持ち青年がね、自分は律法を全部子供の時から行ったと。しかし律法のこの本当の中身、憐れみですね、それを失ってる。だからこれをこの部分をタッチしたら自分でできないからね、悲しい顔をして帰ったということよね。だからこの部分をよく解釈しないといけません。注意せず。
ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。
だからハーマンとハーマンの子供たちが全部木にかけられました。だからこのモルデガイがね、木にかけられ、モルデガイのユダヤ人たちが全部殺される。その呪いですね。その呪いを神様がその働きをして、ね、これが変わったんですね。モルデガイがかけられるところにハーマンとハーマンの子供たちがかけられた呪いです。だから私たちが罪を犯して、私たちがこの木にかけられ死ぬ私たちをイエス・キリストが贖い出してくださった、ね、 このイエス様がこの木にかけられたということはその意味をね、だから私たちにはこのイエス・キリストの恵みによって呪いから解放されました。だから自分で律法を守ったと自慢する人はまだ呪いの中である。しかし私は恵みによって生きてる、御霊によって生きてる。だから呪いと関係もなく、私たちは私たちの中で律法を行おう、律法を完成する憐れみが動いてる、それが祝福ですね、恵みです。14節、
このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。
だから信仰、信仰、信仰ということがずっと書いてあるんですね。その信仰によって何を受けるか、御霊を受けるって、ね、御霊を受ける。だから御霊によって私たちが人が変わるんですね。変わる、立法の本当の目的、命というものが与えられる。死をもたらす、立法は死をもたらすよね。立法は自分で行こうとすると死んでしまうんです。呪われてしまうんです。しかし三位一体神様の中に入れば、立法は死ではなくて命に変わるんです。だからここで立法を行おう行おう、これはね完全に悪いもののように見えるけど、問題は立法を行う主体ですよ。自分が行ったと思う人はもう呪われる、ね、呪いが直接自分に来るんですよ。呪いが十字架をイエス・キリストに来る。まだ呪いが私たちに来ないように主が聖霊を与えて律法を守り行わせてくださいます。律法を守り行わせてください。柔らかい心が生じるんですよね。この十字架の血潮で、十字架の愛ですよ。だからその権利というものは十字架の愛です。十字架の愛によって私たちの心が変えられ、ね、柔らかくなる、硬い心が退かれる、柔らかくなる。硬い心は何か、私が律法を完成した、律法を守った、お前はどうして守れないか、人を見下す、私は御言葉全部覚えてる。ユダヤ人たちは御言葉、旧約聖書全部覚えてる。歩くバイブルです。歩くバイブル、一生懸命もう朝から晩まで律法だけ、聖書だけ、聖書、聖書、聖書。しかし聖書の本当の方が現れた時、その方を殺しました。なぜ、妬みでしょう、妬み。私がモーセの茶に座っているのに、あの人は何だということですね。その戦いでしたよ。だから今もそうなんですよ。聖書勉強勉強、弟子弟子弟子、その人々の心が高ぶって い心が、それで人を見るとね、すぐ批判する。私はこのように聖書をよく学んで、よく覚えて、よくやってるのに、お前は何だ。それで人ひね、こう批判の目で見る。もうすでに自分は固くなってる。自分がもう、私は全部大丈夫、守ってる、それが顔に現れる。これはクリスチャンの顔じゃないよ。クリスチャンの顔は子供のような顔よ。柔らかい顔柔らかいところに立法が完成される。子供のお弁当としてみんなが食べるようになってる。みんなが硬いのよ。みんなが、私が基人だ、私が基人だ、私は立法ね、全部守ってる。主二度断食をし、神殿でこのような奉仕をするし、もう私のような熱心なものはない。しかしお前は何だといつも比較する。これが固い心よ。固い心は絶対神様を喜ばせることはできないし、人を愛することは不可能よ。不可能。固い心、いつ生じるか。自分が律法を守ったと、私が聖書勉強こんなにしたと、聖書勉強勉強、聖書黙想口ずさむ、そのことが悪いということじゃないんですよ。それで自分がやったという自分意識ですよ。しかし私たちは何か知ってても自分ではないということが分かる。これは御霊の恵みでありますよ、三位一体神様の恵み。自分たちは絶対的に12月13日に殺される。それなのに何か変わってね、恵みの方が来たの。自分たちを生かす福音が来たの。だからおまけとして生きてるという意味をね、私たちクリスチャンは、自慢するものはない。自慢するものは主にあって自慢せよ、主を自慢せよ。だから、新しい宗教家になってはいけません。自分がこんなに熱心と比べれば、もうパリサイ人より熱心な人はないんでしょう。けどその人たちがイエスを殺したんだ。じゃあ、へりくだることの祝福ですね。それが柔らかい心、柔らかい心が御霊によって律法の完成であります。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ